ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。12月に入り、今年も残すところあとわずかとなりました。今週は列島だよりのコーナーでは、拉致被害者有本恵子さんの出身地神戸で毎年12月に行われる光のイベントの話題をお届けします。そして今週の一曲のコーナーでは、神戸にちなんだ歌タワーサイドメモリーをお届けします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週は北朝鮮の人権侵害問題に関する話題をお届けします。12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。これは去年6月に施行された拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律によって制定されたものです。この期間、日本各地では拉致問題をはじめ北朝鮮による人権侵害問題について日本国民がより理解を深めるためのさまざまな催しが実施されます。今年も去年と同じく政府や民間団体によりシンポジウムや講演会、署名活動や写真パネル展など拉致問題の解決に向けた行事が行われます。12月16日には政府の主催により東京で拉致問題を考えるみんなの集いが開催されます。また13日には拉致問題に関する国際シンポジウムが開催される予定です。なお16日のみんなの集いには拉致被害者横田めぐみさんのご両親のほか、拉致問題に強い関心をお持ちで活動されている漫画家で声楽家の池田理代子さん、歌手の南こうせつさんも出演される予定です。今年行われる行事の模様は後日改めてご紹介いたします。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授を12月3日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは11月27日から29日に開催された南北国防相会談についてです。
さあ10月4日に、南北の首脳会談、の結果として、共同宣言が採択をされました。まあ、その中に11月中に総理会談を開く、そして国防相会談を開くということが盛り込まれておりましたが、まあ、それが実現をした。特に今回の南北の首脳間の共同宣言というのは、いわば平和の問題というのが取り上げられ、 軍事的な緊張緩和措置ということも講ずることになるという、まあ、合意がありましたんで、まあ、それがある程度具体化していくかどうかというのは今回の国防相会談がきちっと開かれるかどうか、まあ、そしてその国防相会談の中である種の一定の合意が得られるかどうかということが非常に大きな意味を持っていたと考えられます。で、結果として、国防相会談は、一応予定通りに開催されましたし、また一定の合意というものが南北の国防省の間で、成立したということになりますので、まあ、これで、10月4日の南北首脳の共同宣言というものが、まあ、一応きちっとした形を取ることになったということが言えるだろうと思います。で、まあ、注目されることはいくつもありますが、まず今回の国防省会談では、南北間で、軍事的な敵対関係を収束させる、でそして朝鮮半島の緊張緩和と平和を保障するための、その措置というものを取っていくということが、まあ、まず最初に謳われることになりまして、まあ、それを前提にしまして具体的に軍事的な信頼構築措置というものを講ずる方向についても、合意が見られました。特に注目をされておりましたのは、朝鮮半島の西海岸、公海上での、まあ、偶発的な軍事的な衝突というものをまた防止する、あるいはそこに、共同で、漁業を行う、まあ、水域を設ける、でそれを平和的な区域 水域に、として、形作るということについても、まあ、合意をするように、まあ、議論をしたわけでありますが、まあ、この問題は、まあ、今後も継続して協議を続ける中で、まあ、いずれ結果を出していくという方向になりましたが、まあ、それだけでも意味がありましたのは、この西海岸公海上での、まあ、軍事的な措置というものを取ろうという話になりますと、これまでも北方限界線というものをめぐって南北で意見が相当かけ離れておりましたし、最悪の場合にはですね、今回の会談がこの北方限界線の問題をめぐって決裂することも考えられたわけでありますが、まあ、そういうことはなかったということでありますので、まあ、一応前向きに話が進むということになりました。まあ、ただ今回のはいわば大枠が、基本的な大枠について合意を見たというだけでありますので、今後それが具体的にな措置として実現していくかどうかは、まだ今後の展開を見なければならないと思います。差し当たり、久々に開催されることが決まりました南北間の軍事、共同委員会というものが早期に開催されるかどうかというのが気になりますし、特にその今回の国防省会談、次の国防省会談を2008年、来年の適切な時期に行うと約束をいたしましたが、前回の国防省会談は2000年に開かれて7年間開かれなかったと、まあ、北朝鮮がそれを拒否したわけでありますが、そういう経緯を考えてみますと、来年、きちっと、再度の国防省会談が開かれるかどうかも注目されますし、まあ、そういうものを通じて、南北間に軍事的な緊張緩和措置、信頼構築の措置というのが取られていくかどうかが注目されるところだろうと思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。今週は拉致被害者 有本恵子さんの出身地神戸の話題をお送りします。12月7日から神戸でイルミネーションを使った光の祭典が行われます。設営されたギリシャ・ローマ建築様式の巨大な門や回廊におよそ20万個の電球が灯され、訪れる人々を魅了します。このイベントには毎年およそ500万人もの人が訪れます。1995年1月17日、この地兵庫県を中心に大規模な地震、阪神・淡路大震災が発生し、6400人を超える方々が犠牲となりました。このイベントは、そうした方々への追悼の思いと、都心の復興への夢と希望を託し、震災の起こった年の12月から開催されているものです。震災時、国内・国外を問わず、多くの人が被災地に駆けつけ、被災者支援のためのボランティア活動が行われた結果、神戸は今着実な復興を遂げつつあります。こうした背景から、震災が起こった1月17日はボランティア活動への認識を深め、災害への備えの充実強化を図る目的で防災とボランティアの日と制定されました。震災にあったこの地域に住む人々は、毎年この光の祭典に参加して、亡くなった人への追悼、ボランティア活動を行ってくれた人たちへの感謝、そして来年の幸福を願います。毎年テーマに沿った作品が作られるこのイベント、今年のテーマは12年前の阪神・淡路大震災を風化させないために、強い光で人々を照らすとの思いを込めて光の起源に決まりました。このイベントを主催する神戸ルミナリエ組織委員会事務局長の坂本満さんにお話を伺いました。
このルミナリエは、当時真っ暗な神戸の街の中で、闇の中に光をということで、神戸に元気を取り戻そうと、そして同時に震災犠牲者のご冥福をお祈りすると、そういう場にしようということで、開催されました。そしてその時に神戸の夜に灯った大変な光のその芸術に、多くの感嘆の声が上がりまして、これは神戸にとって本当に特別な、イベントであるというふうに思いがあり、神戸市民の大きな感動と勇気、希望を与えた、そういう願いがこもっております。
今週は神戸の冬のイベントをお伝えいたしました。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今週と来週の2週にわたり、拉致問題と国民世論についてお送りします。今週は北朝鮮人権侵害問題啓発週間と、拉致問題に対する日本国民の認識についてご紹介します。番組冒頭でもご紹介しましたように、来る12月10日から16日まで、日本では北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあたります。この啓発週間は議員立法により2006年6月に国会で成立した北朝鮮人権法によって定められたものです。この法律は北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的としています。啓発週間中、拉致問題への国民の関心がさらに高まるよう、政府、地方公共団体、民間団体などにより、各種集会や講演会の開催、署名活動や写真パネル展の実施など、さまざまな行事が行われます。ところで、拉致問題を解決するためには国民世論の強い支持が不可欠ですが、日本国民は拉致問題をどのように受け止めているのでしょうか。日本国民の認識を図る具体的なデータとして、2007年に内閣府が実施した 人権擁護に関する世論調査の結果を見てみましょう。日本人が関心を有する人権課題についての調査の結果、17項目にわたる各種の人権課題のうち、北朝鮮による拉致問題は、障害者、高齢者、子ども、インターネットによる人権侵害に次いで5番目に高い関心が示されました。この結果から、日本国民は日常生活で触れる身近な人権課題と同様に、拉致問題に強い関心を持ち、日本国民一人一人が拉致問題を自分自身の問題であると捉え、その早期解決を望んでいることがわかります。しかし、事件発生から長い年月が過ぎる中で、拉致問題に対する国民の関心を維持・強化していくためには、拉致問題に馴染みが薄いと思われる若年層の関心を深めていくことが重要です。そのため政府は、2006年の拉致問題対策本部の発足以降、拉致問題に関する講演会をはじめとする啓発行事の実施に努めているほか、多言語化された広報用 DVD やリーフレットの制作・配布など、世論の啓発面での取り組みを強化しています。拉致被害者家族会の横田前代表は、去年12月、政府主催の拉致問題を考える国民の集いにおいて、皆さんが関心を持続してくださることが最大の力になると訴えました。こうした政府や家族会をはじめ、各支援団体などの活動もあって、日本の若い世代にも拉致問題についての理解が深まってきています。日本政府は国民世論の強いバックアップを受けつつ、拉致問題の早期解決に向けて引き続き北朝鮮に強く働きかけていきます。次回は拉致問題に対する日本の若年層の声をご紹介します。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は、田口八重子さんのお兄さんで、先月、拉致被害者家族会代表に就任した飯塚繁雄さんのメッセージです。1978年6月ごろ、当時22歳だった田口八重子さんは、2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、拉致されました。
日本から北朝鮮に拉致された田口八重子へ、朝鮮名では高平屋、またはリ・ウンヘと呼ばれているように知らされています。私はあなたの兄の飯塚繁雄です。1978年6月に八重子がいなくなって、1989年に北朝鮮にいると分かったとき、とても驚きました。それ以降、日本に帰国されるためのあらゆる活動をやってきましたけれども、北朝鮮は断固として返してくれません。八重子が日本からいなくなってから29年も経ってしまい、毎日毎日北朝鮮でどうしているのか、元気でいるのか、心配でたまりません。話したいことは山ほどありますが、まず八重子が一番心配しているお前の子供のことですが、長男の光一郎はもう30歳、長女の綾は31歳になり、共に元気です。光一郎は私、繁雄が養子として入れ、他の子供たちと仲良く生活してきました。光一郎も21歳になるまでそのことを気づかず、また実の母である八重子の状況も話してありませんでした。本人、光一郎は、そのすべてを知ったとき、大変な大きなショックと戸惑いを感じ、心の中で自分の置かれている不幸を悲しみ、また、母である八重子の姿をすべて話してあげましたけれども、全く記憶にない八重子を母と呼べない心境でもあります。こういった実態を理解しつつ、母である八重子のことを気にかけ、自分の意思でなく強引に北朝鮮に連れて行かれた、母を何としても日本に取り戻したいと気持ちでいっぱいです。そして今現在でも私と共に八重子のとその他の日本人を救出する活動に力を注いでいます。光一郎はまだ結婚していませんが、 会社では一生懸命頑張り、今では優秀な技術者として立派に独り立ちしてます。一方、長女の綾はお前の姉が養子としてこの年まで元気に育てました。やはりまだ結婚していませんが、自分で全てが判断できる大人になりました。二人とも実の母である八重子との生活を夢見て、結婚もせずに待っているのだと思います。お前の兄弟は今も健在で、八重子の帰りを待ってます。お前ももう51歳になりますね。兄弟たちもそれぞれ年をとって、あんちゃんも69歳になってしまいました。そして母親花は15年前にお前の帰りを待ちわびながらあの世へ行ってしまいました。八重子の人生の最も大切な29年間という長い時間を北朝鮮に奪われてしまったのは本当に悲しいことであり、大きな怒りでもあります。またこんなに長い間日本に帰国させることができなかった日本国の対応も非常に残念です。北朝鮮で一緒に暮らしていた千村富貴恵さん、蓮池さん、そして曽我ひとみさん、この家族は4年前に日本に帰ってきました。富貴恵さんの話では、八重子はとても明るく頑張っていたと聞いてます。しかし夜になると子供たちのことを思い、泣いていたとも聞いてます。いろいろ辛いことも多かったが、それでも北朝鮮の言うことを聞いて、いつかは帰れることを祈って頑張っているということも聞きました。北朝鮮は八重子や横田めぐみちゃん、増本理美子さん、市川修一さん、有本恵子さんをはじめ、日本から連れてきた人は亡くなったという報告をしていますけども、それはすべて嘘であり、私たちは皆生存していると固く信じています。もう少しです。頑張ってください。きっと日本に帰ってこられるよう、日本の多くの国民、そして総理大臣をはじめ、政府もあらゆる手段を持って活動しています。そして八重子とお前の愛する二人の子供たちが、日本で抱き合う姿を早く見たい。私たち兄弟も、皆がそれを待ち焦がれています。このラジオ放送が八重子の耳にぜひ聞こえるように祈ります。本当に迎えに行くまで頑張ってね。
田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。続いては、今週の一曲のコーナーです。今週は、列島だよりのコーナーでご紹介した、拉致被害者有本恵子さんの出身地、神戸にちなんだ曲、タワーサイドメモリーをお届けします。有本恵子さんは1983年に拉致されました。この曲はその2年ほど前に作られた曲で、歌っているのは歌手の松任谷由実さんです。松任谷さんは神戸がとても好きで、神戸の震災の折には被害の惨状を思い、ラジオの収録中にもかかわらず泣き崩れてしまったそうです。松任谷さんが神戸でコンサートを行う時には必ず歌われるというこの曲は、松任谷さんと神戸の人たちの心をつなぐ一曲になっています。曲は1981年に神戸で開かれたポートビアの頃のことを思い返すという内容です。有本恵子さんも神戸の街で青春時代に聴いていたかもしれません。それではタワーサイドメモリーをお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。タワーサイドメモリーをお聴きいただきました。今週の一曲でした。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は、日本政府にとって最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。